コリント信徒への第二の手紙12章1節から4節です。この短い箇所、普通はですね、これはパウロの極めて特殊な経験を書いていて、私たちとはもう全く関係がないというふうに思われて、こんな特別な人もおるものだという程度のことしか心に残らないという場合が多いわけです。けれども、聖書に書かれてあることっていうのはですね、その一見なんか非常に特殊なことのように書かれてやっても、その裾野というかですね、それぞれといろいろなところに表面からはわからない様々なことに結びついているわけですね。このところではですね、パウロは自分にどれだけ大きなことが神様から与えられたかということを、現在のような言葉で言えば証しをしているところですね。で、これはですね、2節では、2節に前ですね、1節。主が見せてくださったことと啓示してくださったことというふうに表現されています。この初めの方のことはですね、見せてくださったものということの言語は、ギリシャ語ではオプタシアという言葉なんですね。これは本来見るという言葉が来て、この場合にはビジョン、見られたものというふうな意味を持っているんですね。このことから盲人用の機械にですね、オプタコンというのがあるわけです。これはだいぶ以前に作られたもので、盲人関係の方々は必ずこのオプタコンというのは聞いたことがあるわけですね。普通の印刷された本がですね、それに特殊なカメラでこう読み取ってですね、そして手で触れるその板の上のこうピンの振動に変換をさせて、で指でこの振動をですね、盲人は触って感じて、そしてその文字の形を読み取るっていうふうな、そういう特殊な器具ですね。全盲の人が使う特殊な器具です。でそんなふうにオプタコンというのを見るという言葉から来てるんですね。オプタシアという、ここではオプタシアですが、でそれから啓示する、この啓示ということは、これはよく出てくる、アポカリプシスということはですね、アポカリプシス、カリプトは隠す、覆うというふうな意味の言葉で、アポはそれから話すということで、覆いを取り外すと、覆いを取り外して見られたものという意味なんですね。それで啓示、この中国語ですね、本来はこの啓示、今日本語としても使っていますが、啓示は開くという意味があるわけです。開いて示す、閉じられているものを開いて示すということで、この啓示ということとですね、このアポカリプスというこのギリシャ語とは、大体意味が似通っているわけです。で、黙示録と訳されている言葉ですね、黙示録というのも実はこのアポカリプシスです。ですから、このアポカリプシスには黙とかいうふうな意味はないわけですね。で、私が持っている何種類かの中国語訳も、これは啓示録というふうに訳しています。開いて示されたこと、普通の人には閉じられたままだけれども特別に引き上げられて、開いて特別に霊の世界が開かれた、そうした記録だということです。で、ここでパウロもですね、その実際に霊の目で見た、そして神様がそれまで見えなかったものを覆いを取って開いて見せてくださったことについて語ると。ここではですね、2節ではキリストにある、要するに前からいつも言っているように結ばれてたというふうに、この新共同訳では訳しておりますが、これは従来の口語訳や新改訳ではキリストにあると、ある英語、ギリシャ語ではエンクリストですので、英語ではインクライストです。つながる、結びついているというとこう直線的な感じですが、本来はこれは内在的な言葉ですね。縁というのはキリストの霊的な、キリストの内にある、 うちに置かれた人、そういう人を知っていると、これは他人のように言っているわけですが、ここをずっと読んだら後分かるようにですね、この7節を見たら分かりますが、その掲示された霊的な体験が非常に素晴らしい、それで思い上がることがないようにと、私の身に一つの棘が与えられたというふうにですね、途中からいつの間にか私、これは私だとこういうふうに言っているわけです。で、こういうふうに書き始めたらですね、本来これを計画的にですね、非常に論文のように書こうよということではなくて、書いていったら本当にこの神様に促されつつ書いていってですね、時には情熱的に、パウロの人間的な情熱で任せて書いたということがあって、こういうふうな苦難のこともですね、思わず出てきたと。で、それからさらにはですね、この苦難もまあ一つの恵みであったと。そこにおいて神様の本当に不思議な助け、大いなる助けを体験したわけです。それと全く違って非常に霊的な恵みも与えられたということを十二章の方では言っているわけですね。これは現代の私たちクリスト者にも言えることですよね。事故にあったとか病気とかですね、あるいは家庭の問題や職場の問題という、あるいは災害に出会ったとかいう、そういうさまざまな困難に出会う。けども後から見たらですね、それがあったればこそ信仰を持ったとか、それがあったればこそ自分の内面が深められた、強められたと、あるいは他の苦しんでいる人たちの気持ちがより分かるようになったとか、信仰を持つ者には必ずそれは何らかのこういう厳しい試練も恵みか、他方ではこういう霊的なんですね、恵みもあるわけです。神様によってですね、本来慰めも何もなかった、あるいは非常に孤独な魂が本当に満たされると。それまでは人間を友達を求めて、何かこう友達が得られない、孤独だ、相手にされない、そういうふうな孤独な魂であったものが、イエス様がすぐ近くにおってくれるような安らぎと支えを感じるようになる、これ霊的な恵みですね。でここもパウロはそういう霊的な特別な恵みを言っているわけです。で、それはこの14年前と言っています。ここでまず私はと言い出さなかったんですね。それは神様そういうことを与える素晴らしいお方だって、まず神様のことを言うとして、そういうふうにある人の名前を伏せたんですけれども、別にシーカーですね、自然にこの自分のこの弱さの問題と結びつけるために、私というふうに後では名前を言っているわけですね。この第三の点、そういうのは第一の点、第二の点、第四の点とかあるのかどうか、これは聖書に関する限りはそういうことは書いていないために、はっきりはしないわけです。でも古代人はですね、このユダヤ人も含めて、天というのは現代の私たちが思っているようなですね、新しい天文学、望遠鏡とかさまざまな理論によってはっきりしてきたようなものでなくて、何か硬いですね、ものが目に見えない硬いものが何層にもなっていると。そして火星なんかは地上から観察していたら逆戻りしているように見えるときがあるので、それはそう何層にもなっているのが別の方向に動くんだというふうにも解釈を説明されていたわけです。ダンテの天国編でも何層にもなっているというところがありますね。それからダンテの場合は地獄編も煉獄編も何層にも、いわばいくつもいくつも段階があるということです。天国編もずっといくつもの点に分かれて、ずっと高い点へと引き上げられていくというようになっています。でこの聖書の場合は3という数はこのやはり特別な意味を持っているということが言えますので、そういう意味ではですね、第3の点、これは神の特別に祝福された点、いわば至高、一番高い最高の点といったニュアンスを含んでいるとも考えられてきたところです。いずれにしてもですね、それはもう本当に神様がおられるそのところまでどうも引き上げられたと。体のままか体は離れたかわからない。これを2回もですね、3節でも再び書いてある。そのぐらい体を持っているということすら意識が 意識しないほどに霊的に何か引き上げられたようですね。でその第三の点を言い換えて4節、楽園というふうに言ってるわけです。これはギリシャ語ではパラデイソスって言います。パラデイソス。それからまあ英語に入ってからはパラダイスというふうにアクセントや発音が少し変わってパラダイスというふうになったんですね。普通天国というふうに日本語で訳されたりします。ギリシャ語ではパラデイソスということを言います。でこのパラデイソスそのものはですね、古い時代にペルシャの方から入ってきた言葉だと言われていますが、旧約聖書をですね、ギリシャ語に訳したもの、新約聖書以前にですね、もう成立していたわけですが、その旧約聖書をギリシャ語に訳した聖書を弟子たちも用いていたわけですね。ヘブライ語の原点の聖書でなく。で、そのギリシャ語をいろいろより深く知るためには、その旧約聖書のギリシャ語訳も非常に重要な文献になるわけです。もちろん本来のですね、伝統的なギリシャで続けられてきた、このホメロスやソクラテス、プラトン、アリストテレスといった人たちですね。そういう人たちのギリシャも非常に重要、もちろんそれが元にあるわけですけれども、その後に使われてきたギリシャ語、それは聖書の70人訳と言われるそのギリシャ語訳で非常にいろいろ参考になるんですね。でこの場合でも旧約聖書のギリシャ語訳でパラデイソスはどういうところに使われているかということも大事なことになります。でそれがまずどこに使われているかはですね、これは非常によく知られている箇所ですね。創世記です。これは旧約聖書のギリシャ語訳72訳と言われる聖書では最初に出てくるのは創世記の2章の8節です。2章の8節主なる神は東の方のエデンに園を設けた。自ら形作った人をそこに置いたと。このエデンの園と言われますが、このエデンというのは地名になっています。ここに園、これがですね、ギリシャ語に訳された時にはパラデイソスという訳語を当ててあるわけです。そういうことで、このパラデイソスっていうこのギリシャ語はですね、こういうまだ人間が罪を犯さない前の全く清い神様が完全なように作ってあったその園をパラデイソスというように出てくるわけですね。でその後2章や3章に出てくることですね。これは全部パラデイソス、この園、三章の方でも出てくる。園のどの木から取ってもいいと食べてはいけないと言ったのかという、それも全部パラデイスなんです。こういうがですね、聖書におけるパラダイスというですね、天国、完全なところというイメージを形作ってきた最初の例なんですが、聖書においてはですね。そして、他にちょっといくつか旧約聖書で少しだけ挙げておきますと、あとこの2章3章ですね、以外に創世記であと1箇所出てきておるんですが、13章、創世記13章の実節、創世記13章の実節にですね、ロトが目を上げて眺めるとヨルダン川流域の低地一帯が主がソドムとゴモラを滅ぼす前であったので、ツワルに至るまで主の園のように見渡す限りよく潤っていたと。でこのパラデイソスっていうのが出てくるわけですね。でこれがまあ創世記では最後に出てくる箇所ですが、ここでもそういうふうに主の園っていうのはもう完全なところだっていうイメージで記されておるんですね、パラデイソス。 それからですね、あとエゼキエル書の28-13というところですね。そこでもいいですけど、別のところにします。イザヤ書の 51-3 を先に見ています。イザヤ書の 51-3 ですね。イザヤ書の 51-3 です。1146ページです。1146ページ。イザヤ書51章3節。主はシオンを慰め、そのすべての廃墟を慰め、荒れのエデンの園とし、荒れ地を主の園とする。こういうところの主の園ですね。こういうところにもこのパラデイソスというのが出てくるわけです。ここではですね、この神経略では荒野エデンの園と死と園が次のレチオシの園と2回使われていますが、原文ではこの園にあたるヘブライ語も1回なので、その72訳ギリシャ語訳も荒野エデンのようにし、レチオシの園、ここだけにパラデイソスは使われているわけですね。こんな風に、一切の罪も許される時が来ると。これは終末的な時、そしてまたシオンへの帰還の時と終末的な時と、まあ、言えば重ね合わせていっているとも言えますが、その時には荒れ地は主の園と、喜びと楽しみ、感謝の歌声が起こるんだと。まあ、こんな風にしてですね、長い間の捕囚から解放されて導かれてたどり着くところは、要は完全なかつての罪清められた園だと。これは私たちにとってはやはり最終的なこの世の終わりですね、世の終わりのその後にですね、これ新しい天と地の霊的な世界を象徴しているというふうに受け取ることができるわけですね。まあ、こんなふうに死の園パラデイソスというのは旧約聖書においても、まあ、その他の箇所も今言ってエゼキエル書にもあるんですけれども、清められたところというふうにして、用いられているわけです。それからそういうふうにですね、ずっと伝えられた言葉がパラデイソスで、ここではパウロ自身がですね、第三の天とそのパラデイソス、楽園と同じような意味で使って、そこまで引き上げられた、そして口にすることも許されない、また言葉で言うこともできない言葉を聞いた、非常に霊的な言葉。これはですね、神様からの神の国の言葉っていうのは、おそらく言葉を超えてるわけですね。大体言葉っていうのはもともとこの目で見て、捉えることができるのようなものにつけられたのが始まってですね、あといろいろなこと、思いや感情や悲しみとか、捉えることのできないようなものにももちろんついておることなんですけれども、身近な、例えば音楽にしてもですね、この美しい音楽、あるいは心を揺るがすような、あるいは励ますような音楽、言葉でそれをどんなにも説明できない、ただ本当に心を動かされたとかですね、圧倒的に、迫ってきたとか、なんかそんな類の表現しかできないわけです。あるいは、高い山でですね、私自身も20代の時に、3000メートル近いの北アルプスの山で、午後遅い時に雨に降られてですね、これはどうなるかと思ったんですけども、1時間余りぐらいでテントを仮に作って、そしてそこで、して、休んでおってですね、それがだいぶして1時間も以上もして晴れたらですね、未だにもう40年も経っても忘れられないような、もう素晴らしいですね、それもう 圧倒されて言葉が出ないというふうな、この赤く染んだ雲とですね、本当に澄み切った大空、雲が赤い雲とですね、上部に青い空とかがパーッと広がってきてですね、山々に霧が一部かかってと、もうとにかく本当に言葉にならない美しさというのがあります。ですから言い表すことのできないような言葉を聞く、もうそういうふうな自然の光景が、いわば語りかけている言葉っていうのは、その言葉にならないわけです。で、そういう言葉にならないものは、それに、ですね、何か特別なことだけでなくて、身近な音楽や自然の様々な良さとか、そうしたこともよく経験されている通りです。この点は、例えば、詩編の19編でもですね、言葉で表せないようなある種の言葉を聞き取った人がありますね。この詩編の19編。詩編の19編を一部読みますが、天は神の栄光を物語り、大空は見ての技を示して、昼は昼語り伝え、夜は夜に知識を送り、話すことも語ることもなく、声は聞こえなくても、その響きは全地に、その言葉は世界の果てに向かっているんだと。こんなふうにですね、普通の意味の声としては、音声としては物理的な振動がないと。だけど霊的な耳にはそれを聞き取ることができるような響きが全地に響いておる、まあ、こういうふうなことを見てもですね、この聖書の世界の人たちっていうのは、今言った我々日常的にあるようなですね、美しい音楽やら美しい自然とか、言葉にならない感動っていうようなものをずっと延長上にですね、非常にこの神様からの霊的な言葉にならないことを聞き取った人たちがたくさんいたということですね。そういったのをこの詩編も表しているわけです。で、我々のところでもよく歌ってきたですね、初めにおられた神の御言葉って、あの歌詞の折り返しのところでもですね、The cry of love ってありますね、 rings out across the land、 The cry of love、イエス様、神様の愛の声がですね、Across the land、 この世界を超えてですね、響き渡っていると、響いていると、まあ、そういうような歌詞にも現れているわけです。こういうふうにですね、言葉にならない言葉を聞くっていうことは、決してパウロだけがなんか極めて特殊なことではなく、それよりもっとですね、霊的な引き上げられる方が少なくとも、その程度のことはいろいろあってもですね、それに通うようなことは、この聖書でもたくさん書かれてあるし、我々もですね、そんなに縁遠いことではないわけですね。このこと自体はですね、非常にパウロのような極めて霊的な人で、聖霊を豊かに受けて、聖霊に促されて言葉をかけずったからこそ、彼が書いたものが永遠の聖書となった、神の言葉となったぐらい、そのような人ですらも14年前と言ってる、それ以後なかったということですから、これは非常に稀な出来事であったということがわかるわけです。これを書いた以降もあったのかどうかは、どこにも書かれてないからわからない、あったかもしれないし、なかったかもしれないんですけども、そういう極めて特別な経験をお出にしているんですけども、そこまで行かなくても、私たちが、キリストを信じた時から何らかの形で大なり小なり経験できるのは、この四節にある引き上げられるということなんですね。それは、パウロが言うようなパラデイソス、第三天までなくてもですね、もっと下の段階であっても、神様に近づこうとですね、する。真剣な祈りの中では、引き上げられると。 このことが私たちにもみんな当てはまることなんです。例えばこうした日曜日の礼拝に来るだけでもですね、家で何もしないで、例えばテレビとかいろんな雑用するよりは確かに引き上げられる。だからこそこういうふうにしてこの徳島この地においてもですね、もう60年もこのように集まってが続いているわけですね。この移り変わりの非常に激しい、そして、コンピューターやら英語やら映画やらビデオやらもういろんなものが次々現れてくるにもかかわらず、こういう非常に地味なですね、60年経っても70年経ってもほとんど形は同じような形がずっと続いていけるということはですね、これは集まりに来るとやはり来られた方々はそれなりに引き上げられると。第三の点、神様に少しなりとも神様の方向に引き上げられるからです。神様はですね、絶えず自分のところに近づけようとされているわけです。一番高いのは神様のところですね。高いっていうのもこれは性別されたところというのがまあ本来ですね。高いというと、なんとなく上の方っていう感じです。本当の霊的な神様っていうのは私たちの心の中にもおるぐらい、この二人さんに集まるところにもおられるんだって、神様のところは一番高いところであると。深いところでもあり、高いところでもあり、また完全な美しさもあるところだと。要するに、だから第三の天まで、楽園までっていうのは神様のところに引き上げられるという、まあそういうこと。になるわけです。で、こうした経験を見合ってに旧約聖書にも様々に見られる。神様に引き上げられたからこそ様々な預言者たちも、サムエルやダビデやらモーセやらアブラハムヤコブみんなですね、神様の言葉を聞き取れたわけです。引き上げられて、そして聞き取る。泥みたいな汚れたところにうずもれとったら、人の声ばかり、自分の中に人間の声やら、自分の様々な過去のことを思い出したり、人からこう言われ、そこをされた。なんか、そういう様々な人間の言葉、汚れたような言葉みたいなものがいっぱいあるだけで、神様の声なんかは全く受け取れない。そこで神様の声を聞かそうと思ったら、まず引き上げるわけですね、そういったら。聖書というのはそういう人たちの記録です。だからパウロだけじゃなくて、数知れない人たちがですね、この聖書のもうここで名前が知られている以外にもいろんな人たちが引き上げられて、そしてこの場合にはですね、しばしば口にすることができない言葉でなくって、そういうこともあったでしょうけれども、さっきの詩編19編のように語ることのできる言葉として与えられて、それを書き綴ったということです。このことは佐々木イザヤ書とか見ましたけれども、当然詩編にもですね、随分あるわけです。詩編全体がある意味では神様に苦しみの中、真っ暗闇の中から必死で叫んで引き上げられた、あるいは引き上げてくださいという、主を憐れんでください、キリエレーソンメというですね、ヘブライ語で言えば骨にエロヒムと、神様私を憐れんでくださいというのは、言い換えたら私をあなたのところまで引き上げてくださいと。今は様々な人間的なぬかむりの中でですね、沈みそうになっているんですということです。そういうところから引き上げられた人、この、まあ、有名な例が、これが詩編の23編でもあるわけです。詩編23編は読みやすくて子供でもなんとなく少しはわかるということで、一番よく詩編では読まれます。私には何も欠けることがない。主が私の羊飼いであり、主が私をそのように霊的に引き上げてくださるならば、引き上げられた時にはこのあたかもですね、絶えず霊的な養分をいただけると 恋の水、命の水をいただけると。ですから泣いていた心も生き返ると。だからかけることがない。この2と3、あの1から2、3っていうのはみんなですね、神様が引き上げてくださったこと、その霊的体験をこのようにまあ表現をしていく。だからそこで憩いの水、力の水、源を与えられる精霊、今で言えば精霊を与えられるからこそ、たとえ死の影の谷、もう死んだと思うような苦しい時、やっても不思議と力を与えられて、迫り来る災い恐れないというぐらいに力を与える。ちょうど、使徒言行録でペテロやヨハネたち、その前までは、鍵を閉めて震えていたような人たちが、どんなことを言われようともされようとも恐れなくなる。もう死の影を行くとも恐れない。まあ、まさにそういうほどになったんですね。あなたが私と共にいてください。これが引き上がられるということの根源になっているんですね。だから苦しめるもの、これは敵という言葉ですね。普通訳されます。敵を前にしても、自分を悪意を持って倒そうとするような人がいても、不思議と霊的に満たしてくださると。杯をあぶれてさせてくださるって、それほど私たちを引き上げて、天の賜物で満たしてくださるんだということです。このような詩編23編のような霊的状態を与えられることが、本当の私たちは聖なる地、聖地におるということなんですね。本当にこの場合には満たされる、命の水、共にいる。だから神様の本質的なことである愛ということにも私たちが少しなりともできるようになっていくと。だけどこれを与えられなければですね、いくら外国へ行ったところで、またいくらですね、イスラエルに何度となく行く人もおるんですね。何回も4回も5回も行くと。ところが行ってもですね、本当に聖なる霊が与えられなければ、本当に神様の愛はその人の中では広がらない。より深い愛のある人にはなれないわけです。本を読んでも何してもそうですね。本をいくら読んでも物知りにはなる。だけど神様のこのところに引き上げられなければ、私たちは正しいことへの勇気も力も、また敵対する人に対して祈るような愛の心も増えないわけです。その点は、さっき言ったように外交旅行、どこに行こうとも同じことなんですね。で、ひとたび神様の霊が注がれたら、読んだ本も、あるいはビデオ、良いビデオを見ても、あるいはイスラエルに行っても、これは皆役に立ってくるということですね。私もいろんなことを学んだけれども、キリストを知る前には、本当に引き上げられるということはわからなかった。だから知れば知るほど憂鬱になってきたわけです。だけど、イエス・キリスト様を知らされてからですね、それまで学んださまざまな知識というものを用いてですね、そしてより神様に引き上げられるためのそれが一つの道具にもなっていったと。そしてまたそういったいろいろな知識を用いて、他の方々は少しでも神様に近づくための小さな道具としてですね、使うと、まあ、そういったことにも当てはまるようになったし、まあ、イスラエルに行ってもですね、実際にそこでのことをありありと思い出して、特に荒れ地厳しい環境とかそういったさまざまなことを思い起こしながら、よりですね、実際にこの聖書の場面を思い浮かべて語るということもできるようになったということですね。まあ、そんなふうに一番根本はですね、どれだけ本を読むか、どれだけ外国旅行をするか、どれだけ人生経験を積むかということではなくて、やはりこの主が私たちの本当の魂の羊飼いとなってくださると、それこそが私たちを本当に絶えず引き上げてくださる。私たちは気をつけてないと絶えず落ちてるわけです。でもその都度イエス様のあの十字架であなたの罪許したのだという御声を聞き、その十字架のイエス様を仰ぐときに私たちは引き上げられるわけです。そのように絶えず私たちは落ちていくものであっても、イエス様の恩賜から恵みによってですね、絶えず引き上げられるものと変えられる。この点は後の さまざまな著作家も同じなんですね。キリスト教の著作家、こうした点を深く描いているのがまたダンテの新曲でもあります。ここでは一つだけ、紹介してますが、煉獄編の第27ですけどですね、そこで、煉獄をダンテたちが言っている時にですね、御使いが現れて炎の中を通り過ぎて進めと、そういうことが言われるんですね。そしたらですね、次天の国の世界を導くビアトリーチェに出会えるんだと。で、天使がですね、その炎の外でですね、私たちよりも人間の声よりもはるかにハツラツタス、ハツタルタル、命ある声でですね、だったと。ああ、幸いだ、心の清き者は。そして私たちがその炎に近づこうとしたら、この火の中を通っていかないときには先行くことはできないんだと。ここまで来た清められた魂たちをこの中へ入れと。その向こうから響き渡る歌声に耳を傾けよと。言われるわけですね。そういう天使たちの声に励まされたわけです。でも非常に火の中を通っていくなんて、とっても怖いことですから、再び今、御使いがですね、一切の恐れは捨てろと。休んじて先へ進めということを言われたわけですね。そして、さらに向こう側からですね、その賛美の声が聞こえて、その賛美の歌声が私たちを導いた。そしてひたすらその声を頼りに、その火をくぐって、ついに、アルサクの下、出たわけですね。そしてそこにですね、清い光の中から声が来た、聞こえてきた。来たれ、我が父なる神に恵まれる者へと。そこで目がくらんでですね、仰ぎ見ることもできないようなその光だったと。まあ、ここでですね、そういうふうに、清めのために様々な苦しいことも通って、次第次第により高いところへと引き上げられていくんですけども、その終わりの方ですね、第27課っていうのは。その終わりの方ではこのように、火の中を通っていくと。そのそれを導くのが、彼方から聞こえる清い歌声なんだ。その歌声を聞いて私たち、彼らはですね、より高いところへと高められていくという。これはダンテ自身がこういう霊的な体験を持っていたということを感じさせるわけです。こういう意味でですね、賛美歌もそうでなければ、低いところにもがいているようなものを、その賛美によって私たちを引き上げる。苦しいことがあっても、私たちを少しなりともより高いところへ引き上げるという、そういう積極的なものを持っているわけですね。賛美は祈りであると。このダンテたちが聞いたように、彼方から響き渡る澄んだ声、耳を傾ける。そういう澄んだ歌声に耳を傾けたらですね、本来焼かれてしまうような激しい痛みの生じるようなところも通っていったというわけです。ダンテの神曲に非常にこのそういう霊的なですね、体験というものが随所に散りばめられているわけですね。そしてその煉獄編の最後、地獄編、煉獄編、天国編の最後に前から何度も書いたことですけれども、星という言葉を原文のイタリア語では最後に置いてあるんですね。3つの地獄、煉獄、天国と、煉獄家の最後見ますと、私は新緑の木の葉を新しくつけた若木のような清新な姿となって、記憶と尊い波の間から戻ってきて、星たち、星の複数形、星を指して登ろうとしていた。もうそれで、この煉獄編33が終わっているわけです。ここのところは、 印象的なところなので、少し原文で読んでおきます。この最後の一行ですね。Puro è disposto a salire alle stelle. Puro, 英語のピュアですね。清く。え、disposto。disposto a salire, これ、登るですね。登る準備ができた。alle stelle, stelle が欲しいです。stella の複数形、stelle。ね、これ語源的にはスターともつながっているわけです。ここに原文のイタリア語ではステレ、星の複数形でが最後になって終わっているんですね。英語でもこれはほぼ原文と近い形で映せるので、このダンテの新曲の英語訳っていうのはたくさんもちろんあるんですけれども、その中の特に知られたものロングフェローというアメリカの有名な詩人が使ったですね、ロングフェローの訳と読みます。Pure and disposed to mount unto the stars. Pure and disposed to mount unto the stars. ですね。清く、そしてですね、星に向かって登るべく用意ができたという、まあ、そういった訳になっています。で、もう一つですね、儒学文章さんの訳を加えておきますね。私はこよなく聖なる波から出てきた、新しい葉をつけすっかり衣替えした新しい木々をさながらによみがえり身を清めいざ登るべくかの星々へ。新しい葉をつけすっかり衣替えした新しい木々おさない、そんな風な、まあ、新しい葉のようにというわけですね。蘇ったようになって清め、そしていざ登ろうと葉の星々へ、まあ、そんな風に様々に、これもですね、神様が引き上げようとする、絶えず引き上げつつですね、導こうとする、そういうその導きを新曲という形でまとめたわけです。この星の輪の輝きっていうのはこのダンテはですね、そういう意味で、絶えず人間世界にですね、声なき声を送り、そして私たちを絶えず清い世界ですね、絶対に汚されない世界を最も象徴しているわけですね、星の世界っていうのは、そこへと導こうとする、そういう姿を表しているわけです。はい、まあ、こんなふうにですね、今日のところはパウロの得意なことだけの問題ではなくて、私たちみんながですね、日々落ちようとするのを日々引き上げられていくという、その願いですね、みんなが持っている願いはずです。そうでなければ絶えず私たちはいろいろなこの世の中の出来事、暗い出来事、さまざまなそうした人間関係の圧力によって日々逆にですね、下の方に引っ張り起こされていく、でだんだんだんだん憂鬱になってくる、暗い気持ちになってくると、もう生きていけないほどまでどこまで沈んでしまうということもあるわけです。そこから私たちはただイエス様を仰ぐ、イエス様の十字架を仰ぐ、それだけでこのように、小さな楽園であってもですね、パウロのような非常にこの極めて高いようなところでなくても、それをじっと小さな規模の楽園といっても、確かに神様は私たちを引き上げてくださる。あるいはまたですね、二人三人私の名によって祈るところには私おると、それはですね、いかにその引き上げられるところが近くにあるかと、一人で難しいならばこの世に集まってですね、共に祈り、共に礼拝、共に賛美することによって日々私たちも引き上げられていきたいということですね。そして事実を引き上げてくださるという神様を信じて歩みたいと思うわけです。はい、以上です。